大久保広報官、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今年の夏もね、厳しい暑さが続きましたが、この9月に入ってから、まあ朝晩などね、だいぶ過ごしやすくなりましたね。
そうですね。ですが、これからの季節は台風に気をつけなければなりません。
そうですね。去年の台風19号、10月の中旬に発生しましたもんね。
はい。10月12日から13日にかけて、本州を襲った台風19号は大きな被害をもたらしました。
はい。
このため、本市では護岸のかさ上げや田んぼダムの普及促進などの対策に取り組んでいますが、災害には市民お一人お一人の備えも重要です。ハザードマップなどでの浸水想定区域や避難所の確認、非常時の持ち出し品の確認をお願いいたします。また、災害情報や避難情報は、ラジオ、テレビ、市ホームページや市公式ツイッター、防災情報メールなどから、正しい情報を確実に入手するようにしてください。
そうですね。台風など、ある程度予測できるような災害に対しては、事前の準備がとても重要です。詳しい内容につきましては、宇都宮市のホームページをご覧いただくか、次のお問い合わせ先までご連絡ください。洪水ハザードマップ、そして土砂災害ハザードマップについては、宇都宮市の河川課、電話番号 632-2682、632-2682 番。続いて農業用ため池ハザードマップについては、農業企画課、電話 632-2474、632-2474 番。続いて防災ラジオ、防災メールについては、危機管理課、632-2052、632-2052 までお願いいたします。
また、避難所の感染症対策も重要です。本市では、避難所開設、運営訓練を実施したほか、感染症対策のための物資の備蓄などに取り組んでいますが、避難所の利用にあたりましては、マスクや体温計、衛生用品を持参するなど、市民の皆様のご協力もお願いしたいと思います、
はい。
また、安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。もう一つ、避難所だけを避難先と考えず、安全な場所にある親戚や知人宅などに避難することも、ぜひご検討いただきたいと思います。
はい。台風などへの災害への備えと、新型コロナウイルス感染症の予防、両方に気をつけなければなりませんね。
はい。
ところで、広報官、先日新型コロナウイルス感染症との戦いを乗り越えるための共同宣言が発表されましたね。
はい。新型コロナウイルス感染症に罹患した方やその家族、医療従事者の方々などへの嫌がらせが行われているという心が痛むニュースがたびたび報道されていることから、
はい、
栃木県と市町が共同でオール栃木宣言をしました。
ね、心ない言葉を言われたり、インターネットや SNS で誹謗中傷が行われたり、悲しいことですよね。
はい、
中にはね、事実とは全く異なる、こう、誤った情報が SNS 上で拡散している例もあるそうですね。
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染し得る病気です、
はい。
私たちが戦うべき相手はウイルスであって、人ではありません。
はい、
感染された人やそのご家族などへの偏見や差別、誹謗中傷などは決して許されません。また、医療従事者の方々をはじめ、私たちの健康や暮らしを支えるために奮闘してくださっている方たちがいることも忘れないでいただきたいと思います。うん、オール栃木宣言は、私たちがお互いの立場を思いやる心と優しさを忘れず、新型コロナウイルス感染症との戦いをみんなで乗り越えていきましょうという宣言です。
はい。この苦しい状況だからこそ、お互いを思いやらなくてはいけませんし、コロナ後、こうアフターコロナになっても、禍根を残すような言動や振る舞いは絶対に避けなければなりませんね。
はい。
ぜひ、ラジオをお聞きの皆さんも、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。さて、話題は変わりますが、広報官、例年ですと、10月は、多くのイベントを開催される時期なんですが、今年はね、ジャパンカップサイクルロードレースが初めて中止になるなど、いつもとはやはり少し違う、異なるね、秋になりますよね。
そうですね。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、宇都宮を代表するイベント、ジャパンカップサイクルロードレースも中止になりました。 開催を楽しみにしていた皆様には大変残念なお知らせであったと思いますが、どうかご理解をいただきますようお願いいたします。
はい、大会の開催にあたってはやはり3密を避ける、まあ、これ以外にもやはり海外選手の招聘も難しかったのだなというふうに思いますが、ジャパンカップサイクルロードレースは映像配信によるレースを行うというふうに伺いました。こちら詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、サイクリングアプリを使用し、ウェブサイト上に仮想の森林公園周回コースを作り、国内外の有力選手などがインターネットを通じてアバター、分身となってレースを行うデジタルジャパンカップ宇都宮です。レースの様子は10月17日土曜日午後5時から YouTube で生配信します。また今月末に大規模改修工事が終了し、より快適にご利用いただけるようになりますオリオンスクエアでも放映します。こちらもぜひご利用いただきたいと思います。
デジタルジャパンカップ宇都宮、いやこれは楽しみですね。またね、いよいよ10月1日にオリオンスクエアがリニューアルオープンですもんね。こう増築して広くなった屋根、僕も見ましたけど、本当にこちらも楽しみですね。デジタルジャパンカップ宇都宮にはどのような選手参加予定なのでしょうか。
過去にジャパンカップサイクルロードレースに参戦したレジェンド選手や、うん、国内外のプロ選手約40人から50人が参加する予定です。
なるほど、こうデジタルということで海外からの選手もね参加できる。もうねファンにはおなじみの選手も参加するのか、こちらも楽しみですね。詳しくはジャパンカップサイクルロードレース公式ホームページをご覧いただくか、実行委員会事務局電話 632-2736 632-2736 までお問い合わせください。さて、その他のイベント情報についても広報官教えていただけますでしょうか。
はい、フェスタイン大谷2020ライトナイトライトをご紹介させていただきます。
はい、
これは10月17日土曜日から25日日曜日までの午後5時から午後9時におきまして、大谷地区の祈願群のライトアップを行うとともに、大谷石明かりや竹明かりで大谷街道沿いをライトアップします。ぜひ見にいらしてください。
うわー、祈願群のライトアップ、こうね暗闇に浮かび上がる祈願群、これもまた迫力あるし、竹明かりも綺麗なんですよね。秋の夜長に皆さんも訪れて、光に癒されたいところですよね。フェスタイン大谷については大谷石材協同組合電話 652-0924 652-0924 またはフェスタイン大谷実行委員会電話番号 632-2437 632-2437 までお問い合わせください。ぜひ多くの方に宇都宮市の文化や芸術に触れ、秋を満喫していただきたいと思います。そして秋といえばスポーツ、宇都宮市はプロスポーツも盛んですが、いよいよ来月プロバスケットボール B リーグが開幕しますね。
そうですね、宇都宮ブレックスは昨年9月のアーリーカップ関東で優勝し、はい、その勢いのままレギュラーシーズンに臨みましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により途中で終了となってしまい、とても残念でした。
そうでしたね、優勝も狙える成績だっただけにとても残念でしたよね。心機一転した今年のシーズンスローガン、共に立ち上がる、共に立ち向かうなどの意味がある Rise as One だというふうに伺いました。
はい、このチームスローガンには B リーグチャンピオンに向けて、皆さんと共にこの苦しい状況から立ち上がり、一丸となって立ち向かっていこうという思いが込められているとのことです。バスケットボールを通じて、一人でも多くの人に元気や勇気を与えてくれるよう、宇都宮ブレックスの活躍を期待したいと思います。なお、イベントの参加やスポーツの観戦にあたりましては、マスクの着用や手指消毒などの感染症対策を十分に行っていただきますようお願いいたします。また発熱や咳などの症状がある方はくれぐれも参加を控えていただくようお願いいたします。
そうですね、いや間もなく B リーグ開幕、いや本当楽しみですね。え、楽しみといえば未来の宇都宮も楽しみです。皆さんからですね、今日も未来の宇都宮の公共交通 LRT への質問をいただいていますので、ここでご紹介します。
よろしくお願いします。
こんな質問が届きました。 LRT 整備工事の進捗はどのような状況なのでしょうか ということですが、大久保広報官お願いします。
はい、LRT の工事については JR 宇都宮駅東側の区間で着々と整備が進んでおります。例えば LRT が走るレールの工事は今月から清原工業団地内において始まりました。また LRT 車両は来年3月末に1編成目が納入予定となっています。そして来年春には鬼怒川に新しく橋を架ける工事が完了し、いよいよ橋がつながる予定となっています。
わあ、いよいよですね。開業にね、向けた準備も進んで、 LRT が走るこの実感というのがね、湧いてきますね。あの、広報官、工事以外の取り組みではどのようなことがあるのでしょうか。
はい、今年の7月に歯が宇都宮 LRT を表すシンボルマークの決定をしました。デザインについては雷の稲光とシンボルカラーである黄色を使用し、 LRT 車両が前進する姿とともに、 LRT 事業が将来に向けて地域を牽引し未来へ進む姿を表現しています。
うわ、このね、デザイン、このシンボルカラーとこの黄色ですよね。あと稲妻のデザイン、こちらとても目を引きますよね。あと広報官、報道にもありましたけど、 LRT で使用できるIC カードの名称決まりましたよね。
はい、 LRT の乗車はもちろん、電車やバスでも使用することができる地域連携 IC カードの名称がとっと来に決定し、 LRT 開業に先駆け来年3月から導入されます。また停留場の名称につきましても、これまで仮称でしたが、来年春の正式名称決定に向けて検討を行っていきます。
なるほど。いや、早くトトラを使って乗りたいですよね。いや、より良いね、未来に向けて前進中の LRT 事業ですが、この番組でもさらにね、追いかけていきます。なお、この LRT の詳しい情報、特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けていますので、お気軽にお寄せくださいね。本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮の大久保広報官でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。